第二歴代史の2章、1節から18節。はじめに一節をお読みいたします。さてソロモンは主の名のために宮と自分の王国のための宮殿塔を建てようと考えた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したも我らの主よ、今日もこの我ら主の宮と成したまえり、私たちを主よあなたの御前とお捧げいたします。どうか我らのうちに大いに大いに豊かに入ってきてくださいますように、我らはこの心の戸を開き、またこの耳の扉を開き、しもべはこの唇の扉を開きます。どうかあなたが我らのうちに入ってきてください。どうか語るしもべ及び聞く一人一人それぞれを清め、そして天からの豊かな命の養いをさせてくださいますことを感謝いたします。これからすべてを御霊の導きにすべて従わせ、ただあなたにあって歩ませてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第二歴代史の公開説教ですけども、前回のところ一章ではソロモンがいよいよこのイスラエルの王として統治を始めたんですが、しかしソロモンのその統治の始めのところに幾分か主の律法にそぐわないところがいくつか見受けられました。しかしこの時点のそのソロモンの統治はまだ比較的主の教えに従ったものでした。まだ統治の始めのうちにまだ完璧ではないけれども、しかしその主のその教えに従おうというその努力がソロモンの中にまだ、ね、あった時、まだソロモンの中に正しい志があった時期です、でしたから、このイスラエルはとても祝福されておりました。で、イスラエル、列王記の方の第一列王記の方の、その平行箇所を見れば分かるんですけど、第一列王記では、ね、ソロモンが、王になる前も、ね、いくつかの、トラブルを、王権争いがあったんですけど、しかし、ソロモンが王になり、そしてソロモンが本当に主に対して熱心であった、その時は主はこのイスラエルに対して莫大な、富を与えてくださり、種をまいても、ね、それが本当に豊かな収穫を得て、また商売もとても成功して莫大な富が、ね、このイスラエルにおいて入ってきて、でそうしてその上でこの神殿を建てるということ、そういうことになりました。でこの2章においてはソロモンは異邦人のツロの王フラム、ツロの王フラム、列王記の方ではヒラムと出てるんですけども、このフラムに対して人をやって、それでこのツロの国から杉材をたくさん輸入したい考えました。でそれでソロモンはこのツロの王に手紙を出すんですね。使者に手渡して、そして言わせます。2節からお読みしていきます。ソロモンは200人部7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのところに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように私にもしていただけないでしょうか。実は私も私の神主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を炊き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと新月の祭りごとに、私たちの神主の礼祭ごとに全焼の生贄を捧げようとしています。このことは常しえにイスラエルに命じて 命じられているのです。ソロモンはこの、フラムに対して、ね、そのソロモンの父ダビデの代から、信仰のあったこのツロの方に、まあ、使いを送っていくんですけども、でそのために必要な、ね、杉材、それを輸入しようと考えております。この主の宮、これの素材の大部分は異邦人からの、ね、輸入のものになります。ツロという異邦人、もっともそのツロの王フラムも主を恐れ敬う志がありました。ダビデ王と信仰になった時代に、本当にきっとダビデのその信仰に触れられたものでしょう。あるいはこのソロモン、ダビデの子ソロモンがあまりにも祝福されている様を見て、本当に、ね、天と地を創造された神である主が生きておられるということを、これをこの彼フラムはそれを圧倒的に見て、そして、ね、主に対する信仰に入って、でそれでダビデ王の時代から、ね、このイスラエルと信仰があったものと思われます。で、さらに、5節から、私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからです。天の天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に子を託すためのだけのものです。アーメン。このソロモンの言葉から、この当時のソロモンの信仰はまだ健全であったことが伺えますね。自分が主の宮を建てるというけれども、しかし神は、ね、天を作られ、またその天とその上にある天を創造されたお方、そしてこの、ね、天もその天の天も主をお入れできない、そのようなお方が私たちの神である主だ。このソロモンの言葉の中に主エホバの皆がふんだんに用いられております。異邦人に対するこの、その使者を使わせて、ね、まあ、手紙を書いてだと思うんですけども、この異邦人に対する、ね、仕事の依頼についても主エホバの皆をふんだんに用いて、そして、ね、この主がいかなるお方であるのかということを、ね、これを詳細に伝えております。ね、主はこの天を作られ、地を作られ、一切のものを、ね、この主の宮を、ね、これから建てようとするけれども、しかしそこは実は主をお入れするために、主を住まわせるための宮ではなく、むしろ主に対して礼拝を捧げるための、宮だ。ソロモンは言っております。本当に私たちもこの異邦人に対しては積極的に主を証しするべきですね。それも私たちが本当に主を礼拝する者として主に祝福されている様をこそ、これを信じていない人たち、イエス様を知らない人たちに対して本当に偉大な証となるために、私たちは、ね、そのことをなすべきであって、決して私たち自身を伝えるものではありません。私たちがこういう正しいことをしてますよ、だから、ね、あなたも、ね、正しい道に歩みなさいという、ね、私たちということを、ね、こういうことではなく、主がいかに素晴らしいお方であるのか、ということを、主はそして、ね、どのようなお方であるのか、ね、ソロモンは主は、ね、天の天も主をお入れすることのできないようなお方、天と地を創造されたお方だということをソロモンは伝えました。私たちもですから、主がいかなるお方であるのかということを、人に伝えて、そしてこの主に聞きしたかったならば、こんなに祝福されたということもそれと同時に伝えるべきです。ただ自分たちの主を伝えるだけで、自分たちが貧しいまんま、自分たちが社会にも受け入れられないような人間のまんまの状態で主を伝えても、それは証になるどころか、かえって主に対するディスインフォメーションになってしまって、 ですから私たちがしっかりと、ね、行いにおいても志においても、あるいは、ね、世の中の社会的に比較してみて本当に主にあって祝福されている様になるならば、なっているならば証しすることができますけれども、まだ自分が、ね、人に対し社会に対しても、ね、立派でもないような状態で、ね、常識も、ね、わきまえないような、ね、主の御言葉は常識よりもはるかに優れた言葉です。この主の言葉を伝えるものであるならば、ましてや、ね、世の中においてしっかりと、ね、人々から、ね、後ろ指刺さるような状態であってはならないわけです。私たちは、ね、社会の常識よりもはるかに、たっとい主の言葉に仕えるものであるならば、ましてや小さなことに忠実であるべきです。ソロモンはもう世界的に見ても本当に後ろ指刺されるようなどころか、もう世界中から尊敬の的、こんなにも素晴らしい、王国になりたい、そういう尊敬の的になっていた。だからこのソロモンの、ね、主を証しする言葉、これは力を持ったわけです。で、さらに、7節以降、そこで今私のもとに金銀青銅鉄の細工に長寺紫紅青などの製造に熟練した人で各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから私のもとに杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり見事なものだからです。お聞きください、私は木を切り出し材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために食料として小麦2万コル、大麦2万コル、ブドウ酒2万バテ、油2万バテを提供します。アメン。で、ここにおいてソロモンは具体的にその、あなたたちのところから、ね、これこれのものを、ね、送ってください、でその代わりに私たちは、ね、あなた方にこれこれのものを提供します、ね、まあ、実際的なトレードですね、その、まあ、仕事の依頼をしております。あなた方のために、ね、小麦2万コル、大麦2万コル、ね、この10節に書いてあるんですけども、1コルは約230リットルだと、ね、下の客室に書いてあります、ね、1コルは230リットル、ね、でそれで、ね、あなた方のために小麦2万コル、ね、2万コルといえば、ね、230×2万リットルですね。もう膨大な膨大な、食料ですね。小麦だけで2万コル、大麦もまた2万コルで、ブドウ酒は2万バテ、1バテは23リットルです、ね、ブドウ酒も油もともに2万バテですから、もうこれだけの膨大な量を、ね、1年間このツロに対して、送ることができるほど、ね、収穫は大量にあったんです。このソロモンの時代の初期、イスラエルはもう本当にふんだんに、その産物が生じていきました。第一列王記の方にですね、この当時のイスラエルがどれほど豊かであったか、またソロモン自身がどれほど知恵に満ちていたか、第一列王記の、4章の方を見れば分かるんですけども、第一列王記の4章の20節からお読みしていきますと、どれほど、素晴らしかったか、分かります。第一列王記の4章の20節から、ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。ソロモンは タイガーからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。ソロモンの一日分の食料は小麦30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他、オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。これは、ソロモンが大河の西側、ティフサフからガガまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。アメン。なんとソロモンの家、ソロモンの宮の1日分の食料が小麦粉30コル、ね、これ6900リットルが、ね、6900リットルの小麦粉、ね、パンの粉がこのソロモンの宮殿において消費され、大麦は60コルです、ね、1万3000リットルです。超えた牛が10頭、ね、しかも羊は100頭、ね、これがソロモンの宮殿で1日に消費される食料であるんですけど、しかし、この20節見ますと、それでもユダの人々は海辺の砂のように多くて、彼らは飲み食いして楽しんでいたと書いてあります。ですから、このソロモンの統治の初期、人々から確かにたくさんの、ね、税金を取り立て、まあ、取り立てるというか、取り立てるというと、もう嫌々ながら人々が、ね、納めるようなニュアンスですけど、しかし、この当時は、人々は飲み食いして楽しんで、その余りでもって、ね、ソロモンに、税金を納めて、しかもそれでも飲み食いして十分楽しむことができるほど、イスラエルは産物が豊かに取れ、ね、牛も家畜もどんどん増えていって、ね、これだけソロモンが、ね、一日分消費しても、それでもなお余りある、ね、それほどまでに祝福されていたんですね。ソロモンが、ね、またそのソロモンの前のダビデ王の時代から、本当に主に聞き従って歩む国がどんなに祝福されるかの、そのありさまが書いてあります。アメリカ合衆国も古き良きアメリカ、なんで古き良き時代だったか、なんで良い時代だったか、それ、主を恐れ敬う時代だったからです。当時の、ね、古き良き時代のアメリカと言われるその時代は、しっかりと学校においては主の祈りが、ね、祈られ、そして主の祈りを祈ってから子供たちで授業を始めて、ね、そういうキリスト教において健全な時代のアメリカは、わずか、ね、建国、ね、100年、200年ほどで世界一の大国になった、ね。それはもうイエス様を信じる信仰によってアメリカが建国されて、そのスピリットをしっかりと子供たちに受け継いでいた。だから、ね、わずかな期間であれだけ発展していたんです。世界一の大国に。ソロモンのその信仰がまだ健全だった頃のその時代は、こんなにも、ね、祝福されていて、で、それで人々は大いに、ね、食べたり飲んだりして楽しんだわけですね。これだから異邦人に対してももう、あ、この誠にイスラエルには神がおられる。ね、本当に、その、自分たちも、その偉大な事業、ね、ソロモンが、このツロの王に対して、事業の、ね、これこれの事業一緒に参加しませんか、ね、それに対して、このツロの王は、ね、喜んだ、ですね。第二歴代史の2章の11節以降の方を見ますと、第二歴代史の2章の11節から、ツロの王、フラムは、文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。この11節のツロの王フラムのこの言葉、本当に信仰者の言葉ですね。主エホバはご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。ソロモンが本当に主エホバの皆を高めて、そしてこのお方がいかに素晴らしいか、ね、それを伝えたから、だからこのツロの王フラムも本当に主エホバを恐れ敬う、ね、そういう志が、あったわけです。で、12節。さらに、 フラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神主は褒むべきかな。主はダビデ王に白と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。ここにおいても、ね、主は褒むべきかな。フラムは、ね、異邦人のこの王の口から主がいかに素晴らしいか、ね、それを主を褒めたたえております。本当に、ね、伝道が成功している様が、ね、わかりますね。私たちもですから、世と切り離して生きるべきではないんです。むしろ私たちはじゃんじゃん主を恐れ敬って、主から祝福を受けて、そして、ね、その主を信じていない人たちに、その事業を提供して、また、それと同時に宣教もして、そのことをじゃんじゃんやっていくべきなんです。本当に私たちが主と共に歩んでいくならば、この世に あっては、ね、先頭に立つ者にはなっても死んがりにならないって、ね、使命記に書いてあります。主にあって歩んでいくならば、ね、食料もふんだんに取れ、家畜も、ね、どんどん数を増やしていって、ね、事業も成功していて、ね、それは主の言葉に聞き従ってその教えを守り行っているならば、そのような祝福が、ね、入ってきます。主の御言葉に聞き従っているならばです。そしてそのことを、ね、守り行うならば、最近のキリスト教会の中において、ね、イエス・キリストを信じるだけ で行いについては全然強調されていなくて、そして、ね、手術は礼拝に行っても、しかし、ね、平日は世の中の人と同じように、ね、主にこれ意味嫌われるようなことも平気で行う、ね、そして自分自身を清めようともしない、ね、そういう行いが伴っていないならば、あいにくですが祝福されるということは、ね、それは少ないものです。しかししっかりとこの行いも伴っているならば、そういう人はこのソロモンのように祝福され、知恵も与えられる。そして、ね、社会に対し、異邦人に対し、本当に模範となるような人になっていくことができるんです。ソロモンは、ね、その統治の当初はそのように、ね、してどんどん祝福されていきました。で、本当にこのフラムも天と地とお作りになったイスラエルの神主は褒むべきかなと、ね、このイスラエルの神が天地を作られた、そして、ね、自分たちも、ね、潤っているって、ツロのこの石材がたくさん取れるようになったって、ね、そのことを本当に思って主を証ししております。13節から、今私は最地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。彼はダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練工と、あなたの父、私の主、ダビデの熟練工と共に、金、銀、青銅、鉄、石材、木材、の細工を心得、紫、青、白天布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することができる男です。で、このツロの国に、ね、一人の男、熟練した、男が、おります。彼は、13節では、ね、彼は、最地に恵まれた熟練工、職人の長フラムです、ね。王様のフラムと、ね、同じ名前ですけども、このフラムという男、彼は、ね、14節見ますと、ダンの娘たちのうちの一人の女から生まれた、ね、要するにユダヤ人ですね。ダン族のユダヤ人のその、男の子です、ね。ユダヤの方においては、ね、母親がユダヤ人であるならば、ね、子供もユダヤ人と、ね、登録されることができる、ね、そういう、ところです。なぜなら、ね、母のトーラ、母のその御言葉を子供に、ね、受け継がせる。ですから、まあ、父親は、ね、この、異邦人でありますけども、しかし母親がユダヤ人、ね、ケモテのような人ですね。テモテもまた 父はギリシャ人でしたけど、母親は、ね、ロイス・ユニケ、敬虔なユダヤ人でした。でそれで、ね、この、異邦人と、ね、ユダヤ人のハーフを通して、この、主の宮のその、ね、設計や、また、その職人的な技が、用いられるわけです。異邦の木材や、異邦の石材が用いられ、そして、ね、この異邦人と、このユダヤ人のハーフのその知恵、匠の技によって、このソロモンの、ね、宮殿と、またこの神殿が、ね、建設されていく。これ非常に面白いですね。ユダヤ人が誇りとするソロモン神殿は、異邦人の材料によって、また異邦人の匠の技によって建てられた。ですから、このね、本当に神様の御旨としては、このダビデの子ソロモンを通して、この主の宮が建てられて、そして、ね、この異邦人のフラムや、その他、ね、南の女王のシバや、ね、本当に主を恐れ敬う人たちが異邦人にどんどんどんどん作られて、そうして、ね、このイスラエルの神主が全世界へと異邦人の間へと、ね、告げ知らされていくのが、まあ、当初の主の願いだったですけれども、しかしあいにく、ね、ソロモンの人生の後半堕落してしまって、もう異邦人に、ね、伝えていくどころか、もう自分の国さえもままならないような状況になっていってしまった。本当に主は、ね、なんとその時悲しまれたか、ね、わからないです。今、ね、私たちはイエス・キリストにあって、異邦人が救われて、そして異邦人全体にこの福音が届けられていて、そして、ね、ユダヤ人はこの異邦人が祝福された様を見て、ね、妬みが起こされて、そしてついにユダヤ人も、ね、救われる。そういうふうに、今、ね、なってしまっております、ね、冒頭でローマ人の手紙の11章を、お読みしました。ローマ書の11章の11節からのところですね。ローマの11章の11節と12節では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。後の時代、パウロが異邦人に伝道して、そして異邦人のが数多く救われていて、けれどもユダヤ人はそんなに救われていない。なんでこういうふうになったのか。それはイスラエルに妬みを起こさせるため。このユダヤの富、ユダヤのその宝である神である主が異邦人の方にもたらされていて、そして異邦人がどんどん救われて、異邦人が祝福され、それに対してイスラエルが妬みを起こして、そうしてイスラエルに救いがもたらされるために、だからこのようなことが起こっている。ユダヤの富が、ね、異邦人に流れていっていく。それは金銀の富ではありません。ソロモンの時代は金銀や、また諸々のそうした材料、そうした富、それが、ね、異邦人に流れていて、そうして異邦人たちがこのユダヤに集まってきて、ね、そういうことがなされようとしていたけれども、それは実現しませんでした。けれども今この時代はイエス・キリストという、ね、ユダヤの富が異邦人に流れていて、そして異邦人が救われ祝福され、それを見たユダヤ人が妬みを起こし、そしてついにはユダヤもゆくゆくは救われていく、ね、今はそのような時代です。かつて、ね、ソロモンの時代において、このユダヤはとても祝福されておりました。歴代史の方に戻りまして、このツロの王、フラム、15節以降、ね、こういうふうに語っております。今私の主が語られた小麦と大麦、油とブドウ酒をその下部たちにお送りください。 で、私の主が語られた、要するにソロモンのことを、ね、私の主、そういうふうに言っております。私たちの方ではオイリオーナだけレバノンから木材を切り、これをイカダに組んでカイロをヤホまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが15万3600人いた。彼はその中から7万人を200人夫に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。で、ソロモンの時代の中にこのイスラエルの地に在留異国人たち、イスラエルの人たち、イスラエル12部族の子孫たちにはこの重労働、石を切り出すとか木を切り出すとか、そういった重労働に就かせない。でそれでイスラエルの中の在留異国人たちにこの重労働をそれをさせるわけですけども、この重労働といえどもですね、実はその労働条件は、現在の日本とかに比べればはるかにその労働条件はいいんです。これこの歴代史見ればわからないんですけども、先ほどの第一列王記の5章を見ればその労働条件がどんなものであるかが書いてあります。第一列王記の5章の14節ですね。第一列王記の5章の14節。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。重要説に書いてあります。要するに1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送って、その1ヶ月はこのレバノンでこの工事の労働で、残り2ヶ月は家で休む。なんと3分の1は労働、3分の2が休みなんですね。重労働といえどもそうなんですね。で日本では通常年間の休日日数として120日っていう言葉よく聞きますね。だいたい1年の3分の1はお休みできますよっていう、年間120日の労働条件提供しますよって言えば、労働者は休日がたくさんあるなって思われがちなんですけど、イスラエルって当時のイスラエルは逆なんですね。年間120日を労働、残りの、240日ほどは、お休みですよ。逆なんですね。年間労働、日本の、現在の年間労働日数と、休日が当時逆転してるんです。休日の方が多いんです。こういう条件で、この重労働、異邦人、在留国人に、重労働させはするんですけども、しかし、この1ヶ月ローテーションで、1万人ずつ、この石切りや、また、木を、木材を切り出す。それを運ぶ。そういった重労働。確かに異邦人にはさせるんですけども、しかし、現在の日本よりもはるかに、その休日、福利厚生においては、好条件で、仕事をする。ですから、当時のイスラエルがどれほど祝福されていたか、どれほど主に聞き従う人々は、この異邦人に対しても、本当に労働をさせるにおいても素晴らしい条件を提供できるか、それもこの年間で小麦、大麦、もうじゃんじゃんじゃんじゃん提供してあげる。牛、羊も本当にたくさん生まれていく。どれほど主に聞き従うその世代は祝福されていることか、もうこのソロモンの統治のその初めの方を見ればわかります。それに引き換えソロモンの統治の後半は主に聞き従わない。もう労働においても人々をもうあまりにも重税なので埋めいて、それでそれのソロモンに対する不満が元で国が分断して、ですから主に聞き従わないということに入った途端にその産物も取れなくなり、また家畜も産まなくなっていた。 ですから、ね、主に聞き従うということ、これ行いを伴った信仰、これが必要なわけです。ね、この主の御声に聞き従うということをするなら、祝福されるんです。けれども、そうでないなら呪われる、ね。まさにその法則通りです。どうか皆様、この地上において主に聞き従う行いを伴った信仰、これでもって祝福されて、そして信じてない人々が、あの人は本当に神さんがいる。だからこんなに祝福されてるんだ。そして、皆さんのありさまを見て、私も主に聞き従いたい。当時のソロモンのように、用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなた皆をお待ちいただき感謝いたします。どうか今、私たちも、この主に聞き従うという志、そしてそれも行う、行いを伴った信仰者として、主をあなたによって祝福されていき、そしてその祝福されているありさまが、人々の絵の証となり、そしてこの現在のこの地上において、あなたの栄光を伝えるものとして用いられていく私たちでありますように、どうか助けてください。あなたが今日もこのようにして、私たちに今、この時代において必要な御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に国またその団体を祝福を恐れ敬うリーダーであるならば、その国その団体がイエス・キリストにあって祝福される、その明らかなその様を旅でを通して、またソロモンを通して主をあなたが教えてくださっていることを感謝いたします。主の御心にかなった主を恐れ敬う主をリーダーシップでありますように、また国々のトップでありますように、主をあなたが私たちを顧みてください。そして正しいリーダーシップを立てることによって、本当に国民がイエス・キリストにあって幸せを味わうことができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日私たちはあなたに祈ります。主よ、私たちにもその旅でとソロモンが主に忠実に仕えていて、そしていただいたその祝福に預かることができますように、私たちを祝福してください。そして私たちが本当に旅でのようにその知性を終わることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主イエスを本当に愛して、主に愛されて、そして主を愛した者が、愛された者が主からいただくそのあらゆる豊かさを味わいながら、そしてまた主のためになすべき技を出しながら、この地上の人生を終わることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。